聞くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下なつみと
高田文夫が
お届けします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、日本映画をご紹介したいなと思ってまして、はい、ちょうど先週の金曜日ですね、から始まったんですけれども、2月9日からか、はい、両方とも始まったんですが、一つはカラーパープルという映画ですね、はい、アメリカの映画です、でミュージカルなんですよね、でもう一つは風よ嵐よ劇場版という映画で、これはもともと NHK の BS でドラマで流したものを、まあ、映画館で流すという映画なんですが、なぜこの2つを取り上げたかというと、それぞれアメリカの映画と日本の映画なんですけど、共通点があるんですよ、で一つは時代がまず近いですよね、風よ嵐よは、1912年頃、それぐらいから始まるお話なんですけど、カラーパープルの方は1909年ぐらいから始まる映画なんですよね、でも非常に近い、20世紀初頭ですよね、第二次世界大戦前ぐらいなんですけど、でもう一つは女性が主人公であるというところですね、でテーマがとても似てて、2つの映画とも女性の自由と自立を求めて立ち向かって生き抜いていく話になっているということで、全く意図してないと思うんですけど、それがたまたま同じタイミングで公開されたっていうのはもう非常に興味深いなと思って今回お話したいと思うんですが、カラーパープルの方はですね、もともとスピルバーグが映画化してるんですよね。スピルバーグ監督が1985年に撮った映画で、ドラマ映画なんですよ、でそれまでは結構娯楽映画ばっかり撮り続けてきてて、まだスピルバーグもまだアカデミー賞とか撮ったことないタイミングなんですけど、1985年ではでアカデミー賞にですね、10部門ノミネートされたらしいんですよね、でも1本も
受賞しなかった、
受賞しなかったということらしいですね、ちなみにその時に作品賞を取ったのは愛と悲しみの果て、で監督賞もその映画を取ったシドニー・ポラックが取ってるっていう時代ですね、カラーパープルね、今リメイクとしてそれが流されてるんですけど、それはまあミュージカルになってるんですが、物語はほぼほぼ同じで、黒人女性が主人公なんですよね、でその人の少女時代から、老人になるまでを一生ずっと追った映画なんですけれども、まあひどい仕打ちをずっと受けてるっていう、見ててびっくりしたんですけど、少女時代多分14歳ぐらいから始まってて、14歳の時点でもう妊娠してるんですよね、
あれ14歳なんですね、
この設定は14歳だったと思います。それぐらい少女だった、で少女の時点でもう妊娠してて、家で産むんだけど、産婆さんとかお医者さんもいない中で、その赤ちゃん取り上げたのは妹っていうね、そういう凄まじい状況で産むんだけれども、産んだ瞬間に父親がその赤ん坊を取り上げてもう売っちゃうんですよね、私の子供っていう、
本当にひどい話ですよ、
しかもその父親、その赤ん坊の父親はその産んだ少女の自分の父親だったりするっていう、本当に結構衝撃な展開があるんですけど、衝撃な展開というかびっくりするんですよ、最初から。その産んだ姉と妹がいて、2人で暮らして、父親と暮らして、母親はいないんですよね、暮らしてるんですけれども、主人公のその赤ちゃんを産んだセリーっていう女性は、これ映画でも言ってるんで言いますけど、顔が美しくないんですよ、醜いって言われてた、
アグリーって言われてました、
醜いってずっと言われてて、頭もそんなに良くないんですよね、なぜなら学校に行かせてもらってないから、で妹の方はネティって言って、ネティの方は美しくて、頭もいいんですよ、学校行ってて、でもすごく仲のいい兄弟の姉妹なんだけれども、赤ん坊を産んだ後にとある黒人の男がやってきて、その妹の方を嫁にくれって言うんですよね、そしたら妹の方は美人だからダメだと、その代わり姉ちゃんの方はやるぞと、ブスだけどよく働くぞって言って、牛かなんかと引き換えにもう渡しちゃうんですよね、
本当にひどい言い草なんですよね、それが そう、
ものになってるよね。
そう、
うん、でそれでまあ別に結婚式も挙げず、ただただもう本当に奴隷のように家に連れてこられて、うん、で行った先はその男は、まあ、母親とかその奥さんがね、
うん、
もういなくなっちゃってて、うん、子供がいっぱいいて、もう家が散らかってるんですよね、うん、でとりあえず掃除しろみたいなところから始まり、
はいはい、
もうそこでずっとほぼ奴隷みたいな生活がずっと始まるっていう、うん、
はい、
ひどい、
本当にひどい、
ひどい話ですよね、うん、結構びっくりしましたね、うん、であのスピルバーグ版と今回あの上映されてるミュージカル版は物語の内容はほぼ一緒なんですよ、
うんうん、
若干調整してるぐらいで、
うんうん、
まあ、どっちもねいい映画なんですけどね、
はい、
だからスピルバーグは1985年にこれ撮ってるんですけど、
うん、
まさに今の時代を反映した映画だったりもするので、
うんうん、
まあ、ものすごく先取りだったなっていう気はしますけどね、
うんうん、はい、
で一方で風よ嵐よの方は、
うんうん、
これ実話を元にしてるんですよね。
あ、これ実話なんですね。
実話なんです、うん、吉高由里子さんが主演なんですけど、うんうん、伊藤野枝っていう女性を演じてて、
はい、
女性の自由を求めていろいろ運動をやってた人で、うんうんうん、でも結論を言うと関東大震災の混乱のどさくさに紛れて軍隊に虐殺されちゃうんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
はー、
まだ若くして、
うんうん、
で夫が、まあ、2人目の夫が大杉栄って言って、この人はですね、まあ、社会主義者でアナーキストなんですよね、
うんうんうんうん、
自由と平等を求めていろいろ運動をやってる人なんですけど、
うんうん、
まあ、戦前の日本ですから基本的人権も国民主権もなく、
うんうん、
激しい弾圧に日々あってるんですけれども、
うんうん、
関東大震災が起こった際に憲兵、いわゆる軍隊の警察ですね、
うんうん、
に連れて行かれて取り調べを受けて、そこで暴行を受けて2人とも殺されてしまうっていう、
うん、
日本史の教科書にも載ってるんですよ、この話、
はいはい、
まあ、そういう人生をたどる女性を描くんですけど、
うん、
結構カラーパープルと冒頭似てて、
うんうんうん、
結婚をその伊藤野枝も強制されて、
うんうん、
この子はいい子を産めそうだと、
うん、
とにかくもう家に仕えて子供を産めっていうことをもうただただ強いられて、
うんうん、
でそれが嫌でも逃げ出すんですよね、
うんうん、
で伊藤野枝はまあ非常に頭が良かったから、平塚ライティウさんっていうまた女性の運動家の人がいて、
はいはい、
その人が政党社っていうあの会社を作って雑誌をこう発行してたんですけど、
うん、
でそこに入って、まあ、一緒に活動していくっていうことをやっていくんですよね、
はい、
まあ、本当に似たような境遇を送った2人をそれぞれアメリカと日本で描いてるっていうところなんですけど、風よ嵐よは一番最初にテロップが出るんですよ、
はい、
黒バックに白い文字で、
うんうん、
昔のその教訓というか言葉で、女は家にあっては父に従い、貸しては夫に従い、貸してというのは嫁っていう書いて貸してですね、貸しては夫に従い、夫が死んだ後は子に従うっていうことは正しいとされていた世の中だったっていうこと、それがいきなりドンと出るから結構そこでドン引きですよね。まあでも冷静に考えたらちょっと前までは普通にこういう感じだったよなっていう、
うんうんうん、
昭和の時代、まあ、僕が生まれた時代とか
は。そうですね、うん
うん、
だからその思想がいまだにね、あの根付いてる部分もまだまだあるだろうし、うん、他の国では全然まだ100年前と変わらないまま来てる国もあるだろうし、カラーパープル今やっても今の時代で見ても全然古くないよねって思うってことは、変わってない部分もあるんだろうなっていう、なんかこう気持ちにもなりました ね、
そうですね、だから改めて、
うん、
まあ、今リメイクしてるした意義があるっていうのはあるんですよね、
うんうん
うん、カラーパープル
は、はいはいはい、
森下さんカラーパープルご覧になって、
はい、
なんか激しい怒りを抱いてもらったけど
そうそうそう、私はまさしく水曜日に見に行きまして、もうこうふつふつと怒りを持ったまま見てたんですけど、でもこうね、同じ黒人の女性同士で励まし合ってっていうか、まあ、なんかちょっとシスターフットもありつつの、こう同じ境遇の女性の姿に勇気づけられながら自分も力を蓄えていくみたいな描写ももちろんあって、でそれで新しい道を切り開いていくんですけど、そんなひどいことした夫だったりとかやつ許していいのみたいなところで、こう私はすごいこう怒りを持ったまま見終わったっていう、なんともこう複雑な感情のまま見終わりました。私は
カラーバブルの方の話からすると、
はい、
公式サイトに載ってるあらすじなんですけど、
うん、
優しい母を亡くし横暴な父の言いなりとなったセリーは、うん、父の決めた相手と結婚し、うん、自由のない生活を送っていた、
うん、
さらに唯一の心の支えだった最愛の妹ネティとも生き別れてしまう、
うんうん、
そんな中セリーは自立した女性ソフィアと歌手になる夢を叶えたシュグと出会う、
うん、
彼女たちの生き方に心を動かされたセリーは少しずつ自分を愛し未来を変えていこうとする。そしてついにセリーは家を出る決意をし運命が大きく動き出すっていうふうに、
はい、
まあ、書かれてますけど、うんうん、まあ、これは登場人物がほぼほぼ全員黒人で、
はい、
さっきも言いましたけど20世紀初頭の、うんうん、まあ、第二次世界大戦前からまあ第二次世界大戦後ぐらいの話なんですけど、
はい、
まあ、普通の主婦の話ですよね、
うんうん、
決められた相手と結婚しとかもほぼほぼ奴隷のに引き取られ、
うんうん、
家でずっともう夫の暴力というか支配の中からずっともうとにかく耐えて耐えて殴られたり、
うんうん、
奴隷のようにあれを持ってこいこれを持ってこいとか片付けるとか言われてるのもただただひたすら耐えて働くという
か、だからあの父親もそんな感じだからだったから、その生まれた時から多分ああいう扱いを受けてきて、それが当たり前というかその抑圧の中でしか生きたことがないから、そこにこう声を上げるということとかそこにこう抗うみたいなところのもう思考が多分抜けてる、
そうですね、
感じが、だからこ その途中でこうソフィアっていう強い女性に会ったりとか、まあ、自立した主婦に出会った時になんかこうそんなこと言っていいのやっていいのみたいな戸惑いがあるのもなんか見て取れて、はあ、胸が痛い。
そう、ソフィアって元気な女性じゃないですか、
はいはいは
い、いわゆる夫を尻に敷くタイプというか、
はいはいはい、
カカア殿下な感じなんですけど、うんうんうんうん、その夫の方が何も言えないと、
うん、
そしたらその夫に対して、うん、そのセリーの旦那が言うこと聞かないんだったら殴ればいいんだよって言って、
うんうんうん、
でそれをあの同じセリーも同じこと言うんですよね、
うんうんうん、
セリーは自分がガンガン殴られてるもんだから、
そう、
もう言うこと聞かないと殴ればいいって、
ぶてばいいみたいなこと言って、うん、
それが普通になって、
うん、洗脳されて
しまう。でソフィア結局その後殴られてるらしいんだけど、逆にボコボコに殴り返してるっていう、
ソフィアはもうそれを言ったセリーにも対してもブチギレて、なんてこと言ってくれたんだって言って、もう子供をもう引き取って殴るような男がいる家にはいられないって言って、ヘルノー、もう絶対にノーっていう象徴的な歌もあるんですけどって言って、そう、間違ったことに対してはノーを言っていくっていう、そのソフィアの確固たるなんか姿勢もすごくかっこよかったなと思って、
まあ、でもこれをミュージカルにしたっていうのは、うん、ある意味見やすくなってる部分もあるのかもしれないですけどね、うんうん、テーマとしてやっぱちょっとかなり重いから、
うん、
ただただひたすら女性が家の中で虐げられる話だったりするから、
うんうん、
それはでもね、スピルバーグの方は2時間半あるんですけど、
うんうん、
全然飽きないんですよ、やっぱりね、さすがスピルバーグっていう、うんうんうん、
そう、今回 の、 あの新しい方のカラーパープルも、まあ、141分って結構、ね、そうですね、
2時間ぐらい
長いんですけど、こっちも全然あお知りたいなとか飽きたなとかなく見れるのは、やっぱりそのかっこいい歌とダンスが途中で入ってくるからだし、結構、まあ、これ男性も女性もこれでこうミュージカル要素がなかったらだいぶ見るの、ずっと座って見てるの結構精神的にもきついと思いますね。こんなに長い間この家で我慢したのかとか
、うん、
そう、でもこれが本当に当たり前の時代があったんだなと思うと、いや、だから私ちょっとあの昨日個人的にちょっと落ち込むようなことがあってから見に行ったんですけど、こんなことをこんな扱いをされながらで、こんな風に暴力振るわれて言葉でもなじられてながらもこう自分の足で立って私はここに生きてるってこう叫びながら立派に生きた女性たちがいたんだなと思ったら、めちゃくちゃ勇気づけられました。
本当に、まあ、殴られるのもそうですけど、
うん、
その夫がそのね、妻であるというか自分のもう所有物みたいな感じでそのセリーに対して言うのがもうひどいですよね、罵詈雑言というか、あの、お前なんか頭悪くて不細工で黒人で女のくせにみたいな、
そう
だ、結局女っていう言葉もそういう揶揄するというか、
うんうん、
非難する言葉と同等になってるんですよね、
うんうんうん、結構シスターフットを取り扱ってる映画とか多いじゃないですか、こうやっぱ女同士でこう力を固めて向かっていくぞみたいな、私もこう3姉妹なんで 大人になってからお互いに頼られみたいなことも多いんですけど、結構女子会とかこうよく言う主婦の井戸端会議とか、そういうのも実はなんかそういうのが根底にあるんじゃないかなと思って、こうどう生活の大変さとか、なんかこうね、旦那さんとの関係性とか子供のこととか、こう集まっていろんな意見交換をして、まあ、たまには愚痴言ったりとかすることによってこう力を蓄えるっていう面では、なんかそういうのもシスターフッドでつながるんだじゃないかなってこう 見た帰りに思いましたね。
スピルバーグ版のカラーパック、これテーマとか全然関係ない話なんですけど、
はいはいはい、
すごいなと思ったのは、うん、トップカットでその姉妹がまだ少女時代に、うん
はい、
その、ね、紫の花が咲く花畑の中で遊んでるんですよ、うん
はいはい、
であれ日本でいうせっせっせのよいよいよいというか、あの手をね叩きながらお互いに歌を歌ってやってるんですけど、でそれをこう捉えてるんですよ、ショットで。で花が結構背が高いから、まあ上半身バストショットして胸から上ぐらいしか見えないんですよね。で花の中で、花畑の中で2人が遊んでるんですよ。でそれでまあ2人が走り回ったりもしてて、でそれをこうカメラがこう横移動で捉えるんですよね。で2人が走って花畑から抜けてた瞬間に1人がお腹をボコって妊娠してるってのが分かるんですよ。そういう映像でこう見せていくというか、あとやたら影の演出が多かったですね。こう影にこう壁に影を当てて、その影でその状況を判断するとか、そう自分が落ち込んでる気持ちを表すとか、スピルバーグやっぱりすごいなと思ってカラーパープル見てましたけど、
スピルバーグ版も見ようか
な。スピルバーグ版もね、いいですよ。
それは見なきゃ。
でもあとセリーの嫁いだ先にこう妹のネティが来て、うん
はい、
でネティを追い出すじゃないですか、
はいはいはい、
結局なんで追い出すかって、そのセリーの夫がネティに手を出そうとして、うん、結局なんか自分の思い通りにいかないから、じゃあお前出ていけみたいなことで出ていかせるシーンがあるんですけど、うん、スピルバーグ版の時は結構激しい応酬があるんですよ。もう張り倒すというか、うんうんうん、もう担ぎ上げて吹っ飛ばすぐらいのことをやる激しいシーンがあるんですよ、うんうん、だから、
はいはいはい、
結構役者さんもすごい力というか熱のこもったシーンなんだけど、うんうん、それをねカメラがずっとこう横移動で捉えていって、
うんうんうん、
カメラの動きとその演技がシンクロしてるんですよね。ドラマをちゃんと撮りながらも映像表現としてもこう手を抜いてないというか、
うんうんうんうん、
これどっちも合わないとこれ撮れないね、OK 出ないよなっていう。なんかスピルバーグってその人間の演出どうやってるのかっていうのが不思議ですよね、
はいはい、
なんか映像にこだわる感じはして、あの面白い映画もいっぱい撮ってるけど、うんうん、そういうドラマを撮るときに人間の演出っていうのはどう引き出してるのかっていうのが。で一方でですね、
はい、
風よあらしよの方も同じような状況を描いてるんですけど、
うんうん、
まあ、女性が虐げられてる話なんですけど、うんうん、伊藤野枝の方はこの主人公である、
うん、
吉高由里子さん演じる伊藤野枝の方はカラーパープルのセリーとは違って、うん、自ら行動していくタイプなんですよね、
うんうんうん、
福岡の方で嫁ぎ先に無理やり結婚させられるんですけど、
はいはい
はい、もう嫌で飛び出しちゃうんですよ、うんうん、で飛び出して東京の方に行って勉強を始めるっていうことなんですけど、うんうん、まあ、こっちは社会から虐げられてるっていう感じがあって、まあ、社会全般がもう女はそういうものだっていうのがあるから、うんうんうん、そういう女が声を上げることを良しとしないんですよね、
うんうんうん、
集会で女性の自由とか自立を求めて集会してるのもずっと警察が見張ってたりするし、うんうん、何より、ね、先ほども言いましたけど関東大震災のどさくさに紛れて殺されちゃいますから、
うんうんうん、
殺されるってどういうことっていう話ですよね。
そうですよね、うん、
あのちょうどね去年福田村事件って言って、
はいはいはい、
関東大震災のその混乱に乗じて、うん、朝鮮人虐殺があったっていう話の映画がありましたけど、うんうんうん、全く同じ時代だし、
うんうん、
警察に連れて行かれてそこで尋問を受けて、うん、そこで殴る蹴るの暴行で殺されるっていう今じゃねとんでもないことなんですけど、うんうん、その殺した人間も結構有名な人で、
うん、
天笠正彦っていう、
うんうん、
まあ、軍人なんですよ、うんうん、この人はまあ結局この殺したことが問題になって逮捕されて牢屋に入れられるんですけど、また恩赦で出てくるのかな、
うん、
まあ、結局3年ぐらいでもすぐ復帰してまた軍人になるんですけど、その後は満州に渡って満州でいろいろ活躍というか暗躍するんですよね。でこの風よあらしよの中でのその天笠正彦を演じたのは音尾拓真さんだったんですけど、 別の映画、うん、ラストエンペラーにもこの天笠正彦って出てくるんです。
へー、
それは坂本龍一が演じてるんです。
はあ、はあ、はあ、そうなんだ。
その満州時代を描いた映画とかドラマっていっぱいあって、うん、はい、その満州時代の天笠正彦って結構描かれることが多いんですけど、伊藤の絵を殺した時、伊藤の絵の夫の大杉栄を殺した時の天笠正彦はあんまり今まで描かれてこなかったんですよね、うんうんうん、それはやっぱり日本人が敬遠してきた部分もあったんじゃないかなって。だから今回そこをねちゃんと描いたっていうのは、しかも NHK でっていうのは非常に評価すべき点なんじゃないかなと思いましたけどね。
あ、私この天笠事件を知らなかったですね。今ウィキペディアに出てきましたね。
天笠事件ってのはその大杉栄を殺した、
そうですと伊藤の絵、うん、と
その時一緒にちっちゃい小さな甥がいるんですけど、まだ
5、6歳
の、うん、その子も一緒に殺してるんですよ。
どういうこと。でもなんか昔のね、あのそういう戦争とかのドラマとか昔のやつを描いたドラマを見ると、その憲兵さん、まだ軍人さんって、うん、結構その暴力的というか、なんかありましたよね、よくそういう描写が。憲兵さんに見つかったら殺されるとか、なんか、
まあ、
そういう時代が。
窓際のトットちゃん、
うんうんうん、
昨年アニメ映画でありましたけど、はい、もう出てきますけどね、
うんうんうん、
風紀を乱すものを注意するみたいな感じもあるし、うんうんうん、昔はそれこそ泣く子も黙る特攻警察っていうのがあって、
うんうんうん、
そういう思想犯、主義主張、自由を訴える人たちを捕まえて、はいはい、拷問してたっていうこともあったらしいですからね、うんうん。まあ、結局国がこう戦争をしようとかいう時に自由とか言ってもらっちゃ困るってい
う、うんうん、ああ、なるほどなるほどなるほど、
わけです、
うんうんうん、
戦争、こんな戦争やめようとか、
うんうん、
戦争なんてアメリカなんかで勝てるわけがないとか言われちゃうと、まあ非常に困るわけで、そういう人たちは片っ端からと捕まえていって、
だから思想統一のために。
そうですね、
うん、
恐ろしい。
なるほど、はい、
そういうので日本人って蓋をしてきたとか、
ね、
描いてこなかったから、
うんうん、
都合の悪いところとか自分たちのね、
うんうんうん、
嫌な部分は
そうですね
描かなかったのもあるし、うんうん、あのそれこそ福田村事件もそうだし、うんうん、あのこういう関東大震災のどさくさに紛れてあるっていうのはもう日本人ってどうしてもこうすぐ流されちゃうというか、
うんうん、
同調圧力に弱いじゃないですか。
そうですね、
めちゃくちゃ自分自身もね、
うんうん、
そういうことになりますからね、うん、本当にこの状況でなんか物を申せるのかっていうタイミングってあるじゃないですか。
そうですね、
いろんなこと考えて忖度して物を申さない時とかもいっぱいあるから、うんうん、あの海外の方はね、
うん、
もっと個人主義だから自分の意見を通すってのはあるんですけど、
う
んうん、日本ってねなかなかそういうのはないから、
そうです
よ、まあ、目立っちゃいますよね。
そうです、こんなねポッドキャスト撮るのも言葉を選んで喋ってますからね。
そういう意味で言うと、うん、面白かったのは、うん、そのカラーパープルの方はアメリカが舞台なのに、
はい、
なかなか声を上げられなかった女性が主人公で、
うん、
日本の方は逆に声を上げた女性が主人公なんですよ。それもねなかなか面白いなっていう、うん、風嵐の方はやっぱり吉高由里子さんが演じてるっていうのが非常に良かったですね、うん、今言ったようなちょっと暗いというか、うん、話今までねあまり描かれなかった話を結構華やかな、
うん、
ドメジャーの人が演じるっていうのは、まあ、非常に意義のあることだなと思いましたけど。
確かに吉高さんもでもねなんかすごいやっぱ凛としてこう芯が通ったイメージがすごいあるので、あのぴったりだなと思いました。なんか自分を崩さない感じのイメージがあるので、ちょっとこれも見てみたいですね。風は嵐をもう今劇場公開中ってことです
ね。そうですね、NHK の BS でしか流れなかったらしいんで、
うんうん、
まあ、それだけだともったいないということで、まあ、いろんな人が尽力して劇場公開にこぎつけたらしいんですけど。
あ、そうなんですね、
まあ、NHK ってあのよく 8K とかでもドラマ撮ってるんですけど、
はいはいはいはい、
これも 8K で撮ったらしいんで、全然劇場でも頼る内容になってて、まあ、言ってみれば今の日本映画の多分予算より全然上の予算で撮ってるから、絵もねちゃんとしてますよ。あの大正時代というか昭和初期の、大正時代か、大正時代の日本をちゃんと描けてるし、
うんうんうんうん、知らなかったなこの時期の。
天笠正彦の話をさっき聞きましたけど、
はい、
僕初めて知ったのは、
うんうん、
やっぱラストエンペラーだったんですよ。やっぱ坂本龍一が演じてて、
はいはいはい、
この人何者だと思うわけじゃないですか、うんうん、でもその時にラストエンペラーで描いてるのはさっきも言ったんですけど、あくまで満州時代の天笠正彦だから、
うんうんうん、
日本でそんなことをやってきたっていうバックボーンを知らないわけですよ、
うんうん、
でも映画を見ることによってこの人は何だっていうことを知って、あ、こんな事件を起こした人間だったんだっていうのが後で分かる、うんうん、そういうバックボーンを持った上で マンションに来てるっていうのを見ると、うんうん、やっぱりより恐ろしいし、
うん、確かに、
まあ、面白くなるというとちょっと語弊がありますけど、うん、ラストエンペラーこと溥儀、
はい、
ジョン・ローンが言ってた溥儀を丸め込んで傀儡政権を、ね、
うんうん、
作ろうとする、まあ、悪いやつだったりするんですけど、
うんうん、あ、そっか、風嵐を、うん、
これだからあと良かったのがなんか原作が、
はい、
村山由佳さん、
はいはいはい、村山由佳さん
が書かれてるそうで、うんうん、原作が結構賞も取ったりして有名になったらしいんですよね、うんうん、で村山由佳さんもやっぱり危機感を持ってこの話を書いたらしくて、うんうん、それがバンとあったからこそやっぱりこう映像化できたっていうようなことは監督が話してましたけどね、うんうんうん、普通だったら映像化できなかっただろう。
なるほどなるほど。だからカラーパープルもあれですね、小説あるですもん、原作がね、うん、どっちも原作があって、いやそう、でも見てよかったです。ちょっと力をもらった感じはありました。私は
さっきカラーパープルを見て今と変わらないじゃないかって思った部分があるとおっしゃってたのは、まあちょっと僕ドキッとしましたけど、ね、いや今はいい世の中になったなぐらいのことをなんか脳天気に考えてしまってましたけど、女性から見るとそうじゃないっていう意見もあるんですね、
う
ん、
そうですね、やっぱ当たり前に自分も働いてるけど当たり前のように、まあ、育児とかはなんかこう流れで担当してて平日はずっと一人でやってるなとか、まあ、実家帰ったりとかした時にこうお母さんとかの、ね、動きを見ててもあ一人でずっと動いてるなとかあるし、まあ、なんかね社会のいろんなこう、まあ、話を聞いても女のくせにとかそういうのって未だにやっぱりあるし、まあでもうっすらとまだあるし、いやうっすらとじゃないよ、まだ全然あるよって思って生きてる人ももちろんいるだろうし、私はそんなに大きく変わってないんじゃないかなってこれ見た後は結構思っちゃいましたね。なんかこう声を上げやすくなったとはいえ、
なんか、
うん、
もう男からすると大変申し訳ないんですけどこの世界の片隅にってアニメ映画でも、
はいはいはいはい、
同じような描写があって、うんうん、まああの主人公のすずさんって女性は別にいじめられたり虐げられたりはしてないんだけれども、
はい
はい、でも結婚した翌朝からもう誰よりも早く起きて、
うん、
もう家の用事をやりだすじゃないですか、
うん、はいはいはい、
あれはね結構ねびっくりしたんですよ僕見て、うんうんうん、もう単純にその家にもう奉公に出されるというか、
うん、
その家の奴隷になるみたいな感じになっちゃってて、 それは全部そのこの世界の片隅にでもそうだし、はい、風よあらしよでもそうだし、うん、カラーパープルでもそうだし、うん、女性が、まあ、ある程度大人になって大人になるところがもう少女の頃から、
うん、
あのどっかの男の家に嫁がされて、うんうんうん、でそこの家でもずっと働くっていう、
うんうんうん、
その家のことをやりなさいっていう、
そうですね、だからもう現代でもね別に奉公で結婚したわけじゃない、好き同士でちゃんと結婚したけど結局その家で一番早く起きるのってお母さんだお母さんの家が多いんじゃないかと思って、私の家もそうだし、ね、私もそうだし実家もそうだし、
うちもそう
そうそう、お母さんが一番先に起きて動き出すっていうのがこう当たり前になってるっていうのは、でもそれにすら多分気づいてない人もきっといるだろうし、まあ言うてそこまで根本的には変わってないよなっていう感想を抱いてしまったっていうのはありますね、
うん、まあでも本当にでも謝るというか申し訳ないですけど、言葉しか出てこないんですけどこの2本の映画を見なければ、
うんうんうん、
そこまで考えなかったし気づかなかった部分っていうのは確実にあるなってやっぱり思いましたね、うんうん、それぐらいそういう意味ではねやっぱり衝撃だったし、
うんうんうん、
やっぱ取り上げた方がいいなと思ったんですよね、うんうん、
そうだから最近結構映画を見るってことってどういうことなんだろうって私結構思うことがあったんですけど、まあ、今回こういうのを見たりとかして、で今ポッドキャストをこう言葉にしてアウトプットすることで、あ、やっぱ映画からもらってるいろんなこうなんだろう考えだったりとかなんか知識だったりとか、映画を 見たからこそこうなんだろう思い違えたこととかなんかやっぱいろいろあるなと思って、映画は素晴らしいなと改めて最近また思いましたね。
なんか風よあらしよの方は、
うんうん、
さっきも言ったそのやたら甘かすって言ってますけどあのやっぱ時代背景を知ろうっていう好奇心が湧きますよね、
はいはいはい、
あの時代は実際どうだったのかって、
うんうん、
何が起こったのかっていうのを
なんかやっぱ学びたくなる部分があって、うんうんうん、そういうきっかけをなんか最近はもらってることが多い気がしますね。うんうん、昔は見て終わりで考えることは少なかったような気もするんですけど、はいはい、最近やっぱりそれに関連する本を読んだりとか、うんうん、何か調べて裏にあったことは何だったのかっていうのをなんか知ろうとする感覚がなんか多い気がしますね、自分自身の中で。
確かに、だからね、すぐもう甘春事件もすぐウィキペディアで調べちゃったりあ、こんなことあったんだ、あんなことあったんだって、結構自分のこう知識とか考えがこうやっぱ広がっていく感じはありますね。やっぱ映画見るの大事ですよ、うん、
そうですね、うん、まあ、あのエンターテインメントとしてね、まあ、楽しめる部分があって、
うん、
でそれでちゃんと知っていくっていう、
うんうん、
だから逆に言うとそういうのを知らしめるメディアでもあるわけだから、映画って、
うんうんうんうん、
その映画が正しくない情報というか、
うん、
ちょっと演出が行き過ぎて、
うんうん、
違う解釈をされるようなものになってしまう可能性も持ってたりするじゃないですか。
そうですね、
だからそこはやっぱ怖い部分です
よ、
ね、うん、なんかあの一歩間違ったらね、なんかそういう、ね、戦争を賛美してるというか、
うんうんうん、
なんかそういうことになりがちななってしまっちゃったような映画もね、
確かに
たまに見受けられたりしますし、
確かに確かに、
なんかそういう意味では怖いメディアでもありますよね、うん、
そうですね、影響力がありますからね、はい、
はい、ということで今週もたくさんお話しましたが、
うん、はい、
でもいい映画をねご紹介できたんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい、ぜひ皆さんも、
はい、
今カラーパープル映画館でもしくは配信でスピルバーグ版を見るか、
はい、
風よ嵐を映画館でぜひ見ていただければと思います。
うん
う
ん、
シネモアではですね、風よ嵐をの監督インタビューを掲載してますので、
はい、
そちらもぜひ読んでみてください。
はい、
今週もありがとうございました。
はい、
お届けしたのはシネモア編集部の高田文夫と
森下夏実でした。
ありがとうございました。